マイクロソフトの Windows の話題を中心にソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第112回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第112回目になります。実は今日今収録しているのは12月3日になるんですが、12月3日実は私の方なんですが、私誕生日でして、はい、私の欲しいものは新しいノートパソコンですまあそんなことはどうでもいいんですけど、ですね、今回はですね、マイクロソフトの Windows Live SkyDrive、こちらについてお話したいと思います。さて、この Windows Live SkyDrive、まあ、通常 SkyDrive って我々呼んでますけど、これはですね、マイクロソフトが主にコンシューマー向けに提供している大容量のオンラインストレージのことを言ってます。マイクロソフト以外ですね、パーソナルクラウドということで、ネットワーク上のですね、大容量のストレージということで、1アカウントですね 25GB の容量を提供しています。これ使用にあたっては無料になっております。さて、そのスカイドライブなんですが、我々というのはよくドットネットラボ勉強会とかですね、まあ、そこら辺の会話の人間からするとですね、このスカイドライブっていうのは非常によく使ってるんですね。よくこう連絡するときはスカイドライブ開けといたからと、そんな感じで会話があったりするんですが、さて、このスカイドライブ、この度ですね、機能強化がありました。それについてですね、ちょっとお話したいと思います。機能強化があったのはつい先日11月30日にあります。まあ、スカイドライブっていうと、まあ、いろいろオンラインストレージあると思うんですね。 Google でもあったり、 Dropbox だとかあったり、まあ、そこら辺のねやつがあるんですが、この中で特にこのスカイドライブの機能強化でいいなと思った点、そこら辺をですね中心にお話したいと思っています。今回のですね機能強化のところで大きく分けて2つあるんですが、まずファイル管理、この操作性が大幅に向上しています。それとですね、あとこのいろんな人との共有、ファイルの例えば共同編集作業とかですね、このデータを送りますって相手に伝えるとかですね、あとはその Facebook とかの SNS との連携、そこらの共有関係、ここら辺がね大幅に強化されています。で、まず、最初にお話したいのが、このファイル管理、ファイル操作っていうのをですね、非常に簡単に、より簡単にできるようになりましたということで、従来のスカイドライブ、まあ元はですね、結構スカイドライブどんどん機能強化されてて使いやすくなってるんですが、やはりですね、他のオンラインストレージも皆さんそうなんですが、まあ、ファイルの一覧があって、クリックしてダウンロードで、ファイルを例えばフォルダを作るとか、アップロードするって時はメニューを選んで新しいフォルダ名入れたりとかですね、ファイルのアップロードって言うとアップロードメニューが出てきて、まあ、ファイルをアップロードしたりとか、そんなことをしていたと思います。で、まあ、例えばスカイドライブについてもですね、もともとはそうなってて、で途中からシルバーライトを使われてですね、アップロードっていうファイルの追加っていうのも非常に簡単にできるようになってたんですね。やっぱりドラッグ&ドロップに近い形でできてたんですが、今回ですね、このスカイドライブに出てくるこのファイルの一覧、 Windows のエクスプローラーとほぼ同じようなインターフェースになっておりまして、ここにですね、ファイルをドラッグ&ドロップができるということになっています。つまりこの普通のエクスプローラーの画面から、このスカイドライブのファイル一覧の画面にですね、ファイルをドラッグしてドロップすると、そこでアップロードができてしまうと、もうあたかも普通に自分のハードディスクと同じように扱えると感じになっております。ただ、ね、このブラウザの方ちょっと条件があります。これを使う技術というのが HTML5 という、規格ですね、これを使っておりまして、正確に言うと HTML5 ファイル API、 これを使っておりまして、これに対応したブラウザじゃないと操作ができません。でこれに対応しているブラウザがですね、 Firefox、Chrome、Safari、ここら辺のですねブラウザが対応しています。で今言ってちょっと待って、インターネットエクスプローラーどうしたと言われますが、実はですね、インターネットエクスプローラー10から対応になっています。で i9 はね、 どうしてたっていうとですね、 i9 はですね、この機能まだサポートしてないみたいなんですね。で i9 については、従来通りファイルの追加ってありますと、これシルバーライトの機能なんですけど、ファイルのボックスが出てきまして、そこにですねドラッグ&ドロップができるということで、まあドラッグ&ドロップできることはできるんですが、ちょっとワンステップ必要だということになっていますが、まあ、これはですね IE10 での対応ということになっております。というか、ちょっと IE9 で HTML5 のですねファイル API ちょっと対応してほしいなと思ってるんですが、それでですね、実際私Firefox も入れておりますし、今回このためにですね Chrome も入れてみました。 で実際立ち上げてやってみたんですが非常に便利ですね。実際今手元で操作しながら話してるんですが、 Chrome を立ち上げてスクエアドライブのファイル一覧を見て、で片方でエクスプローラー、 Windows の通常のエクスプローラーを立ち上げてファイルをドラッグ&ドロップするんですね。つまりファイルをつまんでマウスのクリックしたまま Chrome の画面持ってってマウスのボタンを離すと、そうしますと今ファイルがコピーされてます。つまりもう全くですねブラウザ相手にエクスプローラーで操作しているかのような感覚を受けます。で実際ですねアップロードの状況というのがこう何パーセントって下に出てくるんですね、まあ、そこであの進行状況とかも見れます。まあ、実際あのオンラインストレージですのでそれなりに時間かかることもありますので、そんな風に見えるんですが、でちなみにあのファイルをこうアップロードしている状態、もしくはこう削除とかいろんな操作をしている状態で無理やり別のページに飛ぼうとするとですね、今そういう操作してますから別のページに飛んでいいですかと、そういう注意を促すメッセージも出てくれますので、まあ、そこら辺のね誤操作というのも、ほぼないと思っております。この、ね、ファイルのドラッグ&ドロップっていうのはこれいいなと思いますね。で、まあ、これぜひあの i10、プラットフォームプレビューが出てて、もうベータ版が出てもいいのかなとちょっとそこら辺の情報は私知らないんですが、まあ、来年のですね、去年 i9 が、まあ、3月、まあ、ちょっといろいろ事情があってあの6月になっちゃいましたけど、そのぐらいの正式リリースでしたんで、おそらく来年前半にはですね i10 が使えるのかなと思っております。こうなりますと、もうこの本領発揮と、インターネットエクスプローラーでも本領発揮ということになります。まあ、実際あの Firefox も試しましたし、 Chrome でも試したんですが、このファイルのドラッグ&ドロップ非常に便利です。で、あの私自身もですね、このスカイドライブの使用頻度が上がりました。まあ、そんなところがですね、まず機能強化の一つなんですが、それとさらにですね、実際このスカイドライブ立ち上げてご覧になった方、あれと思ったと思うんですが、このファイルの左側ですね、チェックボックスが付くようになりました。このファイルとかフォルダーの左側にチェックボックスが付くようになってまして、一番上の方にもチェックボックスがあります。このチェックボックスをチェックすると、まあ、該当のファイルがここ選ばれると、で一番上 の、 あのボタンを押すと全てがチェックされたり、全てがチェック外れたりとかですね、するんですが、これは何ができるかっていうとですね、複数のファイルを選択できるっていうことなんですね。で従来これチェックボックスがなかったんですが、複数のファイルを選択した後にダウンロードとかファイルの移動、あと削除とかですね、そういうのが一括してできるようになりました。これをバルク処理っつってるんですけどね。でこれによってやっぱり操作性も相当向上しています。ちなみにあの複数のファイルをですね選択してダウンロードってするとどうなるかっていうと、一つの ZIP ファイルに一つにまとめられてですね、これアーカイブつってますけども、ZIP ファイルという形式に圧縮してひとまとめにされてアーカイブされてですね、自分のハードディスクにダウンロードできるというふうになっています。あの私もねエクスプローラーはですね、これオプションの操作で、左側にこうチェックボックスを表示させるようになってるんですが、それと同等のことがですね、このスカイドライブでもできるようになりました。特にこう移動ができるっていうのもいいですね。これまとめて結構あのスカイドライブ上のファイルの整理とか、そんなこともできますので、ちょっとここら辺もね操作性向上しました。それでそういうもう一つですね、ミニクリックによるメニューの対応、これができるようになりました。どういうことかと言いますと、今操作しながら説明してるんですが、ファイルを選択します。そこでミニクリックをするとですね、ダウンロードするとか、例えばファイルを表示させるとか、移動、コピー、名前の変更、削除とか、共有とかですね、ちょっと共有の話は後でお話しますけど、あとね埋め込みとかね、これ埋め込みの話も後でお話します。そういったメニューが出てきます。従来ブラウザでミニクリックをするとブラウザのミニクリックのメニューが出てきてしまったんですが、スカイドライブ上ではミニクリックするとこのスカイドライブの機能が出てきます。そんな風にですね、実際のエクスプローラーとより近づいた操作ができるようになっています。うっかりやっぱりこうスカのオンラインストレージファイル見ながらねミニクリックしちゃうんですよね。ミニクリックするとブラウザのメニューが出てきちゃったりしてですね、あこれ違ってたっていうかあったんですが、スカイドライブでは全くそういうこと意識しなくなりました。さらにですね、ファイル名とかフォルダー名の変更、まあ、よくやると思うんですが、従来とかですね他の通常のオンラインストレージに行きますと、ファイル名変更します、フォルダー名変更しますっていうと、変更するってやるとその変更するメニューが出てきて、新しい名前を自分で入れるとか、あらかじめ設定されたら自分で変更するとかして、設定と変更ってやってると思うんですが、新しいスカイドライブですね、このファイルメニューにあるやところでミニクリックしてですね、 ファイルを設定して右クリックして名前の変更ってあります。もしくはこれを選択した状態でファンクションキーの2番を押すとですね、そのもう画面上ですぐ変更ができるようになってるんですね。もうこれ全くエクスプローラーと全く同じ操作ができます。その場ですぐ変更ができると。で、変更するために画面全体を書き換えたり特別なメニューとかは一切出てこないんですね。ですから、その例えば名前の変更とかの処理についてもですね、もうごく自然にあまり意識せずですね、できるというふうになっています。結構ね、こう地味なアップデートなんですが、こういうところでですね、結構いろいろ改善されてるっていうところが今回の機能強化の特徴です。さらにですね、これ PDF ファイルね、XPS じゃないのかって言われそうなんですが、やっぱり PDF 世間で結構入ってますね。この PDF ファイル、こちらはですね、僕も PDF ファイルそのままAdobeのリーダー立ち上げずにですね、ウェブの画面の中だけでも PDF ファイルがすぐ見れるようになっています。実際今自分で作った PDF ファイルをクリックして表示しました。全く普通にですね、ファイルを開いてウェブ画面上に PDF ファイルが開くという状況で、これ非常に楽になりました。やっぱり PDF ファイルの、ね、やり手結構やりますので、ここもですね、特別に何かを追加してインストールするとかいうことではなくてですね、ごく自然に見えるようになったと。こちらがですね、結構いいとこじゃないかなと思っています。あとちょっとメニューの方もちょっと改善されまして、メニューが左側にですね、ファイルとかドキュメントとか写真とか、例えばドキュメントっていうとね、オフィス製品で編集したドキュメントとかですね、写真であるといわゆる JPEG ファイルとか、そこら辺がですね表示されるんですが、ここら辺の写真の表示とかはですね、その前のアップデート非常に快適になって、これ HTML5 を利用してよりこうレスポンスの早いとかですね、非常に快適に画面表示、写真表示できるようになってるんですが、すみません、ちょっと話がそれちゃいましたが、ここにそれに加えてですね、最近使ったドキュメントと共有というメニューが増えました。この最近使ったドキュメントというのをクリックすると、最近その編集した、もしくは共有で編集されたとかですね、そこら辺の一覧がですね、新しい順に出てきます。もちろんこれは順番変えることができるんですが、ですから例えばファイルどこ行っちゃったっけって、ね、最近例えば昨日編集したやつっていうのですね、1日前って表示されてるやつを見ますと、昨日編集したやつだっていうのがこう表示されるようになってますんで、これ非常に便利です。よくですね、非常に便利ですねっていうか、初めはふーんと思って聞いてたんですけど、いざこうこの最近使ったドキュメントリンクを押すとですね、最近使ったのがそんな出てくるんで、いちいち覚えてらんないんですよね。でそこでパッと出てくるんで、ね、これ、まあ、いいじゃんと、なんとなくいいじゃんと、もう素直に思ってしまいまして、そんなところもですね強化されまして、まあこういった感じでですね、このファイル管理の強化、これ目立っておっていうわけじゃないんですが、あ、なるほどというところがですね改善されてます。まあ、ぜひねちょっと使ってみるといいんじゃないかなと思っております。さて、それともう一つ大きい話ですね、これファイルの共有、これが非常に簡単にできるようになりました。従来のよく聞く話なんですが、このファイルを共有するプラットフォーム、これがですね結構いろいろ皆さんまちまちだったりするんですね。で11月にポッドキャストアワードを、参加させてもらった時にですね、スタッフの皆さんと、ファイルを共有した時は Google を使いました。で、ある人は写真ここにアップしたよってドロップボックスを見に行ったりとかですね、やっぱりいろんな使い方されるんですね。まあ、私もドロップボックスも Google もアカウント持って、まあ、とりあえずアカウント持ってるんですが、さて、じゃあファイル共有したい時、大体このファイル共有っていうとね、相手はWindows のライブ ID を持ってて、その Windows のライブ ID を知ってなきゃいけないっていうのが大前提だと思うんですね。ところがその Windows のライブ ID って相手の人知らないっていうケースあると思うんです。まあ、下手するとですね、俺確か持ってたけどなんだっけって人も中にいると思うんですが、やっぱり Windows ライブ ID を持ってる必要があるんですが、そういった方とのですね、こうスカイドライブ上のファイルの共有っていうのもより簡単にできるようになりました。まずじゃあこのあるファイルを共有したい。どうしますと、さっき言ったミニクリックでも共有って出てきますし、ファイルを選択すると今度は右側にですね、共有ってメニューが出てくるんですね。まあ、それクリックをしますと宛先っていうのが出てくるんですね。誰と共有したいですか。いや、だからスカイドライブの ID 知らねえんだよと言うと思うんですが、ここは素直に相手のメールアドレスを入れてください。例えばなんたらかんたら nifty.com とか、なんたらかんたら gmail.com とかですね、それを入れていただいて共有ってやるだけで相手に連絡がいきます。で、連絡を受けた相手はですね、メールで連絡が来るんですね。 誰々さんがあなたとドキュメントを共有しましたというタイトルのメールが来ます。例えば、木澤さんがあなたとドキュメントを共有しましたっていうメールが飛ぶんですね。そこにドキュメントのリンクが貼られています。写真であったり文章であったり、まあ、今回じゃあワードの文章を共有したとしますね。そうしますと相手の方に例えば docx という拡張子のファイルが送られてきます。でそれをクリックして、相手の方は自分の Windows ライバリでログインをすると、そうすると編集がもうすぐできるようになると、まあ、編集もしくは閲覧がすぐできるようになります。でこの際に実際このファイルが誰が共有されてたっていう共有の発信元ですね、例えば私が誰かと共有したって送りました、その相手の Windows ライバリで知りません。ところがファイル受けた方が自分で Windows ライバリでログインしたことによって、あこの人がちゃんとログインできて共有できたなってことで Windows ライバリで知らなくてもですねちゃんと共有ができると。で共有のこうステータスを見るとこの人が Windows ライバリで共有してますよってのが分かりますんで、あこの人の Windows ライバリこれだったんだと、知らなくても共有できるようになったんだと、いうことになっています。これね非常に大きいと思うんですね。私もこの話聞いた時、あこれはいいなと、でもちろんですね共有された時に、あ俺そんな Windows ライバリなんか持ってないよって方いると思うんです。私勉強会に参加してるマイクロソフトの、ね、場所をお借りして毎月 .NET ラボの勉強会やっててですね、一回 Windows Live の ID をお持ちの方手挙げてくださいって一回セッションで話した時に言ったらですねほぼ全員挙げたんですね。まあ多分品川界隈だと 100% なんですが、まあ、意外と Windows Live ID 持ってないよって方、結構おられると思うんですね。そういう方はですね、まあ、その場で Windows Live ID 無料で作れますっていう案内も出ますんで、ちょっとそのタイミングでですね Windows Live ID ちょっと作ってもらってですね、そのままログインしてもらって、使ってもらうという使い方ができます。さてそんな話をして今ね、Word の文章ファイルを送ったって docx って私言いましたね。それって Office 2007以降じゃないかと、ね、もしかねいや私 Office なんて持ってないよって方おられるかもしれませんが、そこをご安心ください。ご安心くださいって別に私が安心させるわけじゃないんですが、 Office Web Apps ということでウェブ上で Office 文書の編集がそのままできます。 Office をインストールしてなくても編集ができます。ですからちょっと文書見てくれとか、ちょっと文書直してくれとかね、そういった時にもそのまま受け取った方はウェブブラウザさえあればこの Office 文書の参照とか編集ができるということになってます。対象になっているオフィス製品はオフィスの Word、Excel、PowerPoint、OneNote ということで、まあ、オフィス2010相当になります。でもちろん、ね、フル機能ではないんですよ。フル機能ではないんですが、まあ、ちょっとね、いじったりとかすることもできますね。まあ、これでもう何の問題もないという感じになります。で先ほどですねその画面のスカイドライブの画面の左側にファイル、ドキュメント、写真、最近使ったドキュメント、共有ってありました。この一番下の共有、ここをクリックすると皆さんと共有しているファイルが一覧が出てくるというふうになっておりますので、まあ、共有している文章をどれだっけって探すんじゃなくてですね、ここをポチッと押すと、ああこれだと、そのすぐ分かると、ちょっと至れり尽くせりなところがあるんですが、そんなふうにしてですね、まあ、ファイル共有を簡単にできますよということになります。で、まあ、あと共有という意味でですねSNS でですね投稿が非常に簡単にできるようになってます。まあ、この前の SNS って何かというと Facebook なんですが、写真を指定してですね、まあ、例えば写真ですね、例えば写真を右クリックして共有と選びます。そうしますと共有する相手って先ほど言いましたの電子メールの宛先を入れるところもあれば投稿先っていうことで Facebook とかですね LinkedIn とかですね、こちらも指定できるようになってるんですね。でもう一つ説明するとリンクの取得ってことでこのリンクの URL だけ、そこだけ取得することができます。でまずここ投稿先と選んで、例えば何かの写真です、どこどこに行った写真ですってコメント書いて投稿ってやるとそのまま Facebook のご自分のアカウントで投稿をそのままされます。まあ、そんな形でですねスカイドライブ上の画像ファイルとか、まあ、画像ファイルをはじめとするいろんなファイルをですね Facebook とかでね簡単に投稿ができるというふうになってます。で投稿先ね何か選べるのかなと思って見たらですねいろいろありますね。 YouTube もありますし、ワードプロセスでブログにも書けますし、他のブログサービス結構出てます。 Never とかですね、まあ、Flickr とかですね、まあ、そういったメニューをこう追加することでですね投稿先もいろいろ変えられるというふうになっています。ちょっとねこれ活用してみると面白いのかなと思っています。 よく私 Windows Phone でね、写真とかやると共有ってやるとね、 Facebook 様を上げるっていうのはよくやってますんで、それと同じような感じでですね、この Windows Drive、 Sky Drive でねできるようになってます。それともう一つ共有って言いました。最後にですね、リンクの共有ができると言いました。これリンクの共有ということで他の皆さんに見せると、でこのリンクで貼った部品はブログとかに貼り込めるんですね。でそういうことなんで、自分でも自分で撮った写真で自分でスカイドライブに上げてる写真をそのままブログに使ってしまおうとかいう方とかですね、いろいろ使い道はあるのかなと、リンクを直接送ってもいいと思うんですけどね、そういう送り方私もしてます。このコンソースファイルここにありますって送ったりとかですね、やったことありますんで、そんな共有もね非常に簡単に、ミニクリックもしくはメニューからちょいと選ぶとですね、共有ってあって、その共有でどうするっていうことで選ぶことができますんで、そんなちょっと使い勝手も非常に良くなってきたという感じです。総じて言うとですね、ちょっと前半の話でミニクリックできるようになりましたとか、チェックボックスでチェックできるようになりましたとかね、複数選択できるようになりましたとか、そんな話をしてて、聞いてて、いやちょっと待てよと、なんかすごそうに話してるけど実は Windows の Explorer の機能そのまま喋ってるだけじゃないかって思われる方いると思うんですけど、まさにポイントがそこにあるんですね。オンラインストレージってオンラインストレージでありながら Windows の Explorer とほとんど同じような操作性を実現できてるっていうことになるんです。つまりこの SkyDrive っていうオンラインストレージと実際の我々が使ってる Windows、 そこが本当シームレスにどんどんつながっていくと、シームレスにつながっていくっていうかですね、もう自分のハードディスクの一部のように使えるようになっていると、そこまでの利便性が向上しているということになるんです。ですから次 Windows 8になりますと、ここがより統合されていく。で、もう自分のハードディスクなのか、オンラインストレージのスカイルドライブを使っているのかっていうのが、どんどんどんどん密接につながっていくんですね。で、さらに、その共有したスカイドライブというのは Windows Phone でもありますし、他のいろんなモバイルデバイスとか他のパソコンとかでもですね共有ができるんです。そうすごくこのオンラインストレージサービスはね使い勝手が向上するんじゃないかなと思います。そのことをですね強く感じた、今回のスカイドライブの機能強化と、そんな風に私は思っています。はい、そういうことでですね、今回は Windows Live スカイドライブの機能強化の話をさせていただきました。ちなみにですね、このスカイドライブってマイクロソフトはどれだけのストレージ容量を持ってるんだろうと非常に気になると思います。で、これスカイドライブではなくてですね、ホットメール、そちらのですね、受信トレイのストレージ容量という数字が出ておりまして、この2011年の9月の段階でですね 140PB と、ペタバイトってこの単位なんだという数字ですけども、そのぐらいのね容量を今持ってて、でさらに増加傾向だということで、これだけの容量ですね、マイクロソフトもディスクスペースとして抱えていると、そういうことになっています。この数字の話が出たところでですね、スカイドライブ、これどのぐらいのユーザーの方が使ってるかというとですね、これ世界で5億人以上です。スカイドライブのユーザーですね、5億人以上使ってるということで、それとファイルのアップロード数ですね、毎月1700万以上のファイルがアップロードされてますと、すごいですねこれね。で、マイクロソフトのオフィス文書、今までに3億以上の文書がアップされてると、それだけこう実績がかなりあるという、本当にクラウドサービスというところですね。Windows Phone、Windows Phone のユーザーはですね、毎月平均120枚の写真をスカイドライブに自動的にアップしてると。Windows Phone はですね、写真を撮るとこれ設定によるんですが、写真をですね自動的にスカイドライブにどんどん上げていくんですね。ですから私も IS128 で写真撮るとですね、どんどんどんどんスカイドライブに上がっていくということで、仮に Windows Phone がぶっ飛んでもですね、撮った写真は全部スカイドライブにあるんで全然安心という感じはしています。そんな風にしてですね、これかなりの実績があるということで、以前ですね Windows Azure の話を聞いたときに、すでに我々はクラウドサービスをやってましたと、 Windows Live ですって言うんですね。で、 Windows Live はかなりの、今言いましたように世界で5億人のユーザーがいて、でそれを運用してきたと、だからそういったクラウドサービスに関するノウハウが我々にあるんですっていうのを Windows Azure の話をしたときに、まず私は我々はやってましたっていうふうにですね、マイクロソフトの方が言ってました。それだけマイクロソフトのこうクラウドのですね、戦略の一つになってると言えるんじゃないかなと、 まあ、私はあの聞いた感覚ではそんな風に思っております。ですからあの普通のオンラインストレージ、まあ、どこもねオンラインストレージやるってことはこれ非常に大変なことなんですけど、まあ、マイクロソフトを支えているそのクラウドサービスの一つじゃないのかなと、そんな風に思います。はい、今回ですねスカイドライブの話をさせていただきました。はい、そういうことで第112回はマイクロソフト Windows Live Sky Drive の機能強化の話をさせていただきました。いや、あのいろいろ盛りだくさんでですね、なんか一通り喋ったつもりでいるんですけど、いきなり何がっていうわけじゃないんですけどね、この細かいところの機能改善が集大成っていうかまとめられてですね、結果的にもう全体としてすごく使いやすくなったっていうふうに感じました。あー、一つだけ言い忘れてました。あのこれですね、今まであのアクセス権、アクセスの権限ですね、あれホルダー単位しかできなかったんですけど、今回からねファイルごとにできるようになりました。はい、あのちょっと本編の方で言い忘れてまして、今からね本編にちょっと入れるのもちょっと編集が大変かなと思いまして、ちょっとエンディングの方で入れさせていただきました。まあ、スカイドライブなんですけどね、 Windows だけじゃなくてですね Mac とかからも使えますんで、あのぜひ使ってみるといいんじゃないかなって、ちょっとお勧めしたいなと思っております。今回の配信ですね、だいたい20分から30分ぐらいの配信になると思うんですが、今夕方なんですけど、実はですねこの収録朝からずっとやってるんですね。で、朝からずっとというのは、ちょっと喋っちゃ中断して、ちょっと喋っちゃ中断してっていう状態がずっと続いておりまして、で、まあ結局かなりね話が断片的になってるので、ね、編集で無理やりつなげてるという、状態になってると思いますので、ちょっとどんな仕上がりになるのかなっていうのはね、ちょっと気にしつつもちょっとこれから頑張ってみようかなと思ってるところです。まあ、あの最近このポッドキャスト番組はね、マイクロソフトの方がですねいろいろ聞いていただいているようで、もうこれ大変ありがたい話なんですがね、まあ、それと同時にこれこうあまり間違った話しちゃいけないなと、そんな風に思っておりまして、まあ、もしあの違ってるとこありましたらですね、こそっと教えていただければ、幸いかと思っておりますので、まあ、あの今後ともですねよろしくお願いいたします。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。